ここからはドンケンのコーナーです。この番組は健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊の提供でお届けします。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。さあ、7月のドンケンです。今日のメンバーは、
はい、行きましょうかね。
はい、お願いします。
まずすみません、聞き惚れてました。はい、支えた隊長の佐藤慶三です。暑さに負けずに今日も頑張りましょう。
よろしくお願いします。
はい、副隊長の中村です。よろしくお願いします。
お願いします。
事務局長の吉本隆二です。よろしくお願いします。
お願いします。
隊員の稲田博子です。よろしくお願いします。
お願いします。
事務局の小野茂です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてナビゲーターは私、工藤和美です。どうぞよろしくお願いします。
はい、
さあ、それでは掛け声からいきます。
そうですね、いきましょうか。
はい、はい、
暑さに負けずに元気にいきましょう。はい、1、2、3、
ドンケン。
はい、さあ、毎日暑い日が続いてますけれど、
暑いですね、蒸し暑いですね。
はい、
ということで今日は蒸し蒸し蒸しの話をしないといけないですね。
そうなんですよ、はい、今日のテーマはですね、
蒸しです。
そう
でね、いろんな虫が今飛んでますね。
そうなん
ですね、火傷虫だとかね、うん、茶毒がとかね、
うん、
うん、まああと最近延岡で問題になってる SFTS とかですね、
はいはい、
ダニの感染症とか、
うんうん
うん、いっぱいあるんですね、
はい、
今日は蒸し暑いから虫の話をしましょう。
そうですね、はい、まあ、その中でも、まあ、ダニのね、
ただ
ダニから起こる病気のお話、はい、そちらを中心にお届けしていきたいと思います、はい、さあ、まずは最新コロナ情報から先生にお願いしたいと思いますね。
はい、
コロナ情報ですね。
はい、だいぶ増えてます。はい、延岡市の定点はですね、まあ、宮崎の定点が、先週 7.88、今週が、先週の定点が、定点は先週しか出ませんからね、7.88、延岡市には16超えてます。宮崎県の定点の倍。
倍、
はい。はい、今、延岡の1週間の感染者がだいたい500人ぐらい。
そんなに出てるんですね。
はい、出てます。はい、多い日はもう140超えてます。はい、でどれぐらいのレベルかというとですね、去年の12月の14、5日ぐらいと同じです。だから第8波の2週間ぐらい前になってます。ということはもうこのままいくと、おそらく8月の前ぐらいにはかなり感染者が増えるんじゃないかと。はい、あの頃1週間で延岡市内で2500ぐらい出てますよね。だからこの5倍。
え
5倍、あ、この5倍でったらも2500ですから、結構なところも今来てるってことですね。はい、ちなみに宮崎県が 7.88 だから、県内は毎日大体500人ぐらい。はい、1週間に2500から3000人ぐらいですかね。はい、まあ、人数でいくとピンとくると思うんですけどね、ね、あの定点って言われると分かんないので。
分からないですね。
はいはい、まあ、定点で16、うん、30かけるとですね、うん、まあ約450、60ぐらいになるんですね。ちょうどそのぐらいの数に今なっているという状況ですね。
じゃあこれからちょっとますます、は
い、そうですね、学級閉鎖もいっぱい起こってますしね、あの職場でもいっぱい起こってますのでね、はい、これからちょっと要注意ということで、
はい、
あの今一つ問題になってるのがですね、だんだん救急車がですね、問題になってきてるんですよ。
救急車、
はい、救急隊呼んでもなかなか行けないぐらい呼び出しが多くてですね、だからその緊急性がなくても救急車呼ぶことが多くなってしまって、まあそのコロナ以外でも、もう熱中症とかですね、いろんなことが起こるので、うん、はい、本当に緊急性がある場合に頑張って救急車呼んでください。まあそれじゃなくて夜眠れないとかですね、そういうので救急車呼ぶのまで今いっぱい出てきてますので、うん、もうそうするとそれだけで救急隊がもう疲弊してしまいますので、ね、延岡の医療を守るために、まあ緊急性がある人に限って救急車呼んでいただくというのをしていただきたいと思ってます。まあそれから当然ですね、もうこれだけ増えてきたら、まあそろそろ注意しとかないといけないということで、何注意するかというと、まず、まあ感染予防も大事なんですけど、準備ですね。はい。病院に行くと、相当待たされて検査っていう状況が起こるので、ぜひ検査キットを自分で準備してください。それから、XBB.1.16、目に来ます。お腹に来ます。だから通常のコロナプラス、目とお腹のことを考えておかないので、結膜炎と整腸剤、 それから解熱消炎鎮痛剤と喉の痛み止め、はい、これぐらいは準備しておくとだいぶ違うと思いますね。で、食べれなくなる場合が多いのでゼリー状飲料ですね、そこまで作っておけば完璧だと思いますので、はい、準備を今のうち、はい、
はい、
はい、
じゃあ検査キットというのはまだこう、
はい、
あるんですかね。
検査キットはまだですね、それぞれの門前薬局、この病院の隣の薬局とか、それからネットでも買えます。はい、だからまあその検査キットで、その診断用キットと。
診断用キットは今もうネットでも販売してるんですか。
はい、今売ってます。診断用っていうのを選んでくださいね。
はいはい。
ちょっと他のやつよりも高いんですけど、研究用は安いんです。診断用はちょっと高いですけども、高いって言ってもですね、そんな変わんないんですよね。
結局は。人頃に比べるとね。
もうかなり安く買えるようになりましたので、うん、はい、まあ、精度が高いものを買うんだったら、その薬局、これが一番いいと思いますので、ね、ぜひ相談して買っていただくと。
はい、ひとまず、まあ、家族分に。家族分、
はい、はい。すると、もういざという時に慌てなくて済むんでですね。
はい。
ぜひ、それもよろしくお願いします。
はい。ということで、ね、これから、ちょっとますます、ちょっと心配ではありますけれども、それぞれが気をつけていきましょう。はい、で、今日は、そう、テーマ、ね、虫、知っておきたい。ダニから起こる病気。
ダニですね。
ダニ。
はい。
ねえ、もうなんか、このダニって、その1年のうちで、
うん。
何月が一番多いんですかね。
ですね、外ダニと家ダニでだいぶ違いますよね。
ああ、そうなんですか。
うん。実は家の中にいる屋内ダニっていうのと、うん、それから外にいる、いわゆる屋外ダニっていうのは、ちょっと少し生活習慣が違うんですよね。
はい。
で、その中でも、実は家ダニですね、屋内ダニが一番増える時期が7月なんですよ。
この時期ですね。
この時期。はい。
ダ
ニってですね、湿度と、それから温度が高いと増えやすいんです。
ああ、じゃあ、梅雨の時期。
はい。今、むちゃくちゃ増えてます。
そうですか。
はいはい。1週間で1000倍とか1万倍増えますからね、ダニって。ものすごく生活サイクルが早いんですよね。
はい。
うん。まあ、外のダニだと、ゆっくり1年を通して、だんだんこう、生活サイクルがあるんですけど、家ダニはむちゃくちゃ早いんですよね。で、まあ、ダニっていうと、みんな家の中で布団とかいろんな枕とかで、うん、かま刺されたとかですね、そういうの聞いてると思うんですけど、まあ、大きく分けて屋内のダニの考え方と屋外のダニの考え方なんですね。屋内ダニはですね、喘息だとかアトピーとかですね、うん、そういう皮膚炎とかそういうのの元になるアレルギーを引き起こすダニ、ダニには刺すダニと刺さないダニがいるんですよ、
うん、
で表皮ダニって、これ焼け表皮ダニとか粉表皮ダニとかですね、表皮ダニ系統っていうやつは、まあ、チリボコリを食べます。あと、カビとか食べるんですね。だから部屋が汚くなるとだんだん増えていくと。
はい。
うん。で、そのダニが増えてくると、まあ、焼け表皮ダニとか、あと、小麦粉なんかですけど、粉ダニですね。これは家の中でも増えるんですけど、この二つが増えると、それを捕食する爪ダニっていうのが増えるんですね。でこの爪ダニはちょっと大きいダニで、まあ、大きくてやっと見えるか見えないかなんですけどね。この爪ダニが増えてくると、ソファーとか布団の中にですね、この爪ダニ人間も刺すので、ちょっとあっちこっち赤くなるプツプツができると。で、あともうちょっとするとですね、この家ダニっていうやつの中に、いわゆるネズミにくっついてるダニですね。これが増えてくるんですね。で、何年か前、こう、洪水があった時に大問題になったんですけど、家ダニがむちゃくちゃ増えたんですね。要するにドブネズミが増えて家ダニが増えた。
ああ、なるほど。
はい。で、それで、日本広範ですとかも急激に増えたことがあるので、まあ、梅雨のこの洪水がこの前福岡でも起こりましたね。
はい、
いう時の後はですね、ものすごく注意しなきゃいけません。以前で高鍋で大洪水があって床下浸水が起こった時に、日本広範熱が日本の中で宮崎がダントツに多かった時期なんですよね。はい。だから水害があった時はダニ感染症は要注意なんですね。
いずれにしても、もうこの時期、本当に要注意ということですが、うんうん、
はい、
まあ、この後ですね、このダニの種類とか、
そうですね、
症状とか、そういったところを詳しく聞いていきたいと思います。はい、 ではですね、今日のテーマ、知っておきたいダニから起こる病気ということで、さっきちょっと、はい、ダニの種類、ね、いろいろ話がありましたけれども、うんうんうん、このダニが原因で起こる、
うん、
まあ、病気症状、どういったものがあるんですかね。まあ、
圧倒的に多いのはアトピーと、うん、それから喘息、
まあ、アレルギー系ということですかね。アレルギー系です。
はい、もう特に家の中でのダニはこれが圧倒的に多いです。だからダニをコントロールするだけで喘息が抑制されたりとかですね、はい、それからアトピーが良くなったっていう報告はかなりあるんですね。アレルギーの抗原っていうのはかなり関係してくるんでですね、だからダニを増やさないようにするためには室温をコントロールすると同時にもっと大事なのは実は湿度なんですね。ダニって湿度が増えるとものすごく増えやすいんですよ。だから湿度コントロールをできるだけ6月7月しっかり、まあ、例えばエアコンだったら除湿モードをしっかり使うとかですね、はい、それから空気を、かき混ぜるために、まあ、ファンですね、
うん、
ファンを使って水分が下に落ちてきますので、はい、滞らないようにすると、まあ、そういうことをやるだけでもだいぶ違いますし、うん、まあ、あとはですね、まあ、ダニが増えないように、まあ、殺虫剤とかいろいろあるんですけども、まあ、最近はダニ取りパッドとか結構いいものが昔と比べて出てきてますので、まあ、そういうのをうまく使うと、
うん、
はい、ダニ取りパッドはですね、1、2年前まではあんまり効かないのが多かったんですけど、最近すごくいいのがいろいろできてきますもんね、はい、ちょっと高いやつなんですけど、かなり虫を集める効率が高いやつとかありますので、
うん、
まあ、ぜひそういうのも選んでいただくといいと思いますけどね。
どういったところに置けばいいんですか？
うん、例えばもう一番ダニに、問題になるとか、うん、ベッドルームなんですよね。だから布団とかベッドに貼り付けておくだけで、はい、実はこう、例えば掃除機ですとかあるでしょ。あれ掃除機の音だけで掃除機聞くと反対側にも行っちゃいますから、意外と聞けないです。はい、天日に干すでしょ、
はい、
天日に干してもダニは60度以上上がらないと死なないんで、もう裏側に行くだけではほとんど死なないんですよ。だから死骸を吸い込むっていうところしかできないし、死骸を叩き込むしかできないですね。だから本当に殺そうと思ったら、その、シートに集めて処理するというのは一つ。あとは、まあ、例えば殺虫剤使うって話になるんですけど、そうすると化学物質が出てきて、それにアレルギーが起こる人もいるので、まあ一番安全なのはこのダニ取りシートを使うと、はい、いいと思いますけどね。はい、で安いやつは効かないのがいっぱいあるので、はい、まあ、非常にいいのがいくつか今出てますので、まあ、そういうのをお店の人とですね、はい、ちょっと相談して、買っていただければというふうに思います。はい。
はい。はい、でもアレルギーの症状が一番ということですね。
そうですね。うん。
他にありますか？
うん。あと次がですね、まあ皆さん、ダニに噛まれたことあると思うんですけど、家ダニに噛まれると赤くプツプツできますね。
なりますね。かゆいですよね。
はい。この赤くなるプツプツっていうのが、これ二つ原因があって、一つは刺される。刺されることによって赤くなりますよね。で、しばらく残る人と、すぐ赤みが消える人と二通りあると思うんですよ。ずーっとこう、そこがジクジクして湿った後、海洋までできるような人と、赤くなって30分くらいでもう、ずーっと低いと思います、はい。で、すぐ人は 噛まれた時だけの、まあ、ダニの中の、まあ、吸血反応の時に起こる反応です。で、長く残る人はアレルギーなんですよ。
あ、そうなんですか。はい、
だから何回も刺されると、そのプツプツ刺されたところが痒くなって、だんだんだんだん広がって、で、かぶれたようになってしまったりすることがあるので、これはもうダニに対するアレルギーを持ってるってことになりますので、はい、そういう人の場合には、やっぱりダニに対するアレルギー対策というのをしっかりしないといけないってことなんですね。
はいはい。
うん、まあ、痒さが強い人は、やっぱりちょっと要注意と。
湿度の話さっきありましたけど、はいはい、何度ぐらいが一番、
うん、まあ一般的にはですね、50% 以下にするとダニは急激に増えなくなりますね。はい、まあその一つの線が 50% っていうところで考えていただいて、はい、まあこれは粉ダニでもそうなんですけどね、湿度が増えると本当に増えるんですよ。
はい、
で意外とダニってですね、あの低温には強いんですよ。
は
い、
うん、
冷蔵庫行っても死なないダニいっぱいいるんですよ。
うーん、
ただ湿度が下がると増殖しなくなって死んじゃうのがいっぱいいるので、なんか湿度が下がるとすごく大事ですね。
うーん、
であと60度ぐらいまで生きてるやついっぱいいるんですよね。だからあの結構日光にしてもよっぽど暑くならないとですね、まあその例えば、布団乾燥機の中でダリ取り用がついてるのがあればもう60度以上まで上がるようなやつなんて効かないです。はい、
すごいしぶといんですね。
いや、強いんですよ、ダニは。まあ、あの人間の体にもいっぱいダニがついてますからね。
ね、それは、はい、
もう顔にもあるんで ね、顔ダニがいてニキビと一緒に働いてますからね。
うん、ね、その話を聞くとなんかね、
はい、まあ共存してるんでですね、うん、まあ、我々は微生物とかダニと一緒に生きてるので、
うん、
はい、ムシムシだらけなんです。
そうですよね。あ、もうやっぱ綺麗にあのこまめに掃除するっていうことも大事ですよね。
あ、そうですね。はい、うん、あのダニはなんで増えるかというと、特に粉表皮ダニ、焼け表皮ダニっていうのは、フケだとかですね、ちりぼこりなんですね、餌がですね、あとカビとかですね、そういうのを食べてるので、うん、家の中をきれいにするだけでダニの量はぐんと減ります。はい、だ湿度管理と掃除と、
はいはい、
布団に掃除機かかるよりも家部屋の中は掃除機かけた方がよっぽどいいと。
なるほど。
はい、
あとペットをやっぱり飼ってらっしゃる方が多いと思うんですけど、
はい、そうですね、ペットの毛の周りに、まあ、やっぱりちりぼこりがつきやすいし、うん、ペットは外からまたダニを持ち込んだりすることがありますんでですね、うん、どうしてもペット飼ってると通常の家にだいたい 1.5 倍から2倍ぐらいダニの量が多いと言われてます、
うん、
はい、だからまたペット飼ってる方はよくダニに噛まれる方が多いというふうに思います。うん、でもう一つ注意しないといけないのは、ペット飼ってる人は野外で散歩した時にマダニを連れて帰ることがよくあるので、そうするとマダニ感染症という問題が起こってくることがあるんですね。
はい、いわゆる SF、
そうですね、 SFTS とか日本紅斑熱とかですね、はい、
これまたちょっと後で、
そうですね、後からちょっと話しますね。
屋外の活動のところでちょっとお話をしていただきたい、はい、まあ、基本やっぱり皮膚アレルギー、そういったところに、
そうですね、まあ、あと、あとから出てきますけど、そう、刺された後に、うん、ダニの中にいるウイルスとか、それからリケッチャという菌が体の中に注入されて、その結果として感染症がいろいろ起こると、うん、ですね。まあ、昔からある有名なツツガムシ病、昔ツツガムシって言ったら富士山緑だったんですけど、うん、最近宮崎県がむちゃくちゃ多くて全国で1万人とか2万人
になってるんですよ。
それはあの宮崎県がですね、ウイルスをリケッチャを持ってるダニが多いんですね。はい、ダニ感染症の方向なんですよ。日本紅斑熱も多いし、ツツガムシも多いし、SFTS も多いと。だから高温多湿というのはやっぱものすごく影響してると。
地域性ですかね、はいはい。
地域性がやっぱりかなりあって、うん、まあそうです、まあ、宮崎県でラッキーなのはダニの研究者が結構多いんですよ。
うん、
衛生研とかすごく優れた先生方がいっぱいいるので、まあ、そういう先生がいるから早く見つけるっていうのもあるかもしれませんね。
うん、
病院の先生もかなりよく知ってる先生が多いですもん、ね。経験があるからですね。
そういったと、それを聞くとちょっとね、力強いですから。
そうですね。例えば SFTS とか宮崎の先生はみんな知ってますけど、
うん、
これはあの、北海道とか東北の先生は知らない方が多いですからね。
へー。
うん。圧倒的に西日本に多いんで、はい。ただ、でもたまに起こった時は何じゃろかってみんな思ってる。はい。
なるほど。うん、いやどうですか、皆さん。黙って聞いてます。
ですね。
ね、
中村さんとかよくこうランニングしますけど、走るときとか注意してます？ダニとか。
全然気にしてません
。例えば公園の中走ったりとかそういうので、あと木の下を走ったりとかしたときって結構実はダニが落ちてきたりするんですよ。
へー。
はい、なんかね、虫は気にしますけど、ダニとまでは、ね、
外のダニは全然気にしない。家の布団のダニはなんか気になる。
確かに。
僕、この前ですね、実は公園をちょっと散歩して、木の下をちょっと歩いて、喧嘩入ってて、まあその FSS が気になってたから、家、玄関入る前にですね、ちょっと見たんですよ。だ肩に2、3匹ですね。まだにがくっついてます、普通の近くの公園ですよ。
頻繁じゃないですけど、
こう。やっぱこの7月っていう時期はものすごく増えてるんですよ。もう尋常じゃないぐらい増えてるので、そういう目で見ると結構いるんですよ。
気をつけなきゃですね。
だから特にペットで、ペットって草むらとか入るじゃないですか。あれ結構ダニついてますからね。あとこうやって毛分けで見るとですね、中にこうガチってかっついてるので、要注意ですね。
草洗いとかもしますからね。
そうですね。ここはやっぱり野外のことについて吉本さんに話聞けないとね。どんなことに気をつければいいですよ、吉本さん。
じゃあ、ちょっと次の、
そうですね。
はい。ところでいきたいと思います。ではですね、今話に出ましたあの屋外ダニの中でもちょっとね気をつけないといけない。
そうですね、まあ、マダニですね。
マダニ、
はい。の病科特にフタトゲチマダニってやつが多いんですけどね。
はい、大きさは、
この時期夏だと成虫になってますので3ミリから5ミリぐらい。
目に見える、
ね。見えます見えます。だいたい色が赤いか黒いかが多いので、赤い点とか黒い点とかがですね見えます。よくやる方法は、ハンカチ、白いハンカチを草っぱらにてさーって引いて、ポッと上げると、赤い点々がいっぱいついてますから。
あ、それがそうなんですか。
ダニです。
あら
結構多いんですよ。そうやって集め、大きい白シーツこんなやったら、もうものすごい数出ますから。
ねえ、ちょっとね、それ聞くと怖いですけど、まあ、そういうふうに、屋外に、
そうですね。
ね、気をつけることを、
アウトドアとしては、吉本さんに聞かれて
ますね。こちら、どうですか、吉本さん。はい。ダニ対策として。
まあ、私も先日、それこそ、草払いをしてですね。まあ、多分かなりいたんじゃないのかなと思うんですけど、まあ、これから本当バーベキューやったりとか。
多いですよね。
まあ、海にですね、私も魚釣りしますけど、やっぱ服装にまず気をつけなきゃいけないのかなと。やっぱ半袖、半ズボンでですね、まあ、行きたいのはわかりますけども、 やっぱこう、ダニを考えたら、やっぱあの長袖、そして靴もサンダルで、やっぱ草むらの中に入っていくのではなくて、しっかりやっぱ、あの、足首まで上まであるようなものとか、うんうん、まあ、噛まれた時のことを考えれば、しっかりあの靴下とかも履くとか、やっぱまあどこに行くかにもよりますけど、やっぱ草むらとかそういったところにはこう入るときには、まあそういったものを気をつけなきゃいけないかなと思います。うん、あとは、そうですね、まああの、スプレーとかなんかそういったものを虫よけとか、
そうな
ん
です
か、ないのもですね。
虫よけはですね、はい、ディートっていうのが入るのを選んでください。うん、
何、
はい、ディート。
ディート。うん、
D-E-E、ディートですね、はい。このディートですね。
はい。
はい。で、虫除けって、例えば、火曜とかですね、他の、例えば、八曜とかというのと違って、ダニはこのディートっていうのが一番効くし、他のやつはあんま効かないんですよ。はい。で、このディート入りっていうのを選んでください。もしわからないときはですね、マダニに効くかどうかで、マダニに効くって書いてある虫除けスプレーですね。
ああ。
はい。このディートってもともと、米軍がですね、ベトナム戦争の時に、熱帯雨林地帯に入り込んだ時にダニにものすごく刺されて、いっぱいダニ感染症になったんですよ。ダニの由来の病気に。はい。で、その時に、なんとか戦闘犬ということで開発した薬なので、これが入ってるとかなり予防効果があります。
ああ、じゃあ、こう、はい、ちょっと、屋外、そういうところに行く時にはスプレーをして、
はい。はい、ちょっと皮膚刺激が強いので、子供さんの時には薄めて使うと。はい。うん、用途か使い方変えてありますので、はい。このディートが入ってるやつを使うと。はい。はい。最近はですね、そのマダニ感染症が増えたから、
はい、
その薬局とかホームワイドとかいろんなところの、そういう虫除けスプレーのコーナーにもマダニに効きますって書いてあるところがありますから、それをぜひ、はい、特に犬の散歩する人とか畑とか草から行く人は使ってもらいたいなと思いますね。はい、
これ刺された時のね、なんか注意事項とかも結構。
そうですね。自分で取ろうとするとですね、何が起こるかというとですね、膨れますね。血を吸って膨れると、その中に取ろうとするとキュッと押さえちゃうんですね。そしたらダニの体液を体の中に押し込むことになるので、自分で取ろうとすると取れません。はい。だから無理やり取ろうとする、ピンセットで取ろうとしても取られないですよね。だから特殊な取り方、まあ場合によっては基本の切開して取れないぐらい取れないです。うん。で、もしですね、自分のところで何とかしようと思うときは、ペットショップに行くとですね、チックツイスターっていうのを売ってます。チックっていうのはダニのことなんですよ。はい、そのダニをですね、くるっと回すとすぐ取れると売ってますので、1個か2個か7、800円くらい売ってますから、これペットで使うとくるくるくるってすぐ取れるので、ダニってですね、回しながら取ると取れるんですよ。はい。ダニってですね、こう歯でこうやって噛むんじゃなくてですね、刺すんですね。刺すところが、まあ、返しがついてる針みたいになってるんですよ。だから、そのまままっすぐ引っ張ると返しがついてるので、皮膚がついてくる。で、どうすれば取れるか、ちょっと回すと返しがです、回転するので、スーッと抜けるんですよ。ツイックツイスターってこう引っ掛けてくるっと回したら、かなりプッと取れますので、ちょっと病みつきになりますから。
あらあら。
僕ちょっと意味の、ダニつけられて病みつきですね。犬のダニとこうやって取ったら、ポロポロポロポロって取れるの、ものすごく気持ちがいいですので。はい。
まあ、でもできればもうやっぱり病院で取ってもらうのがいいですね。
人間にくっついてるときはかなりガチッとくっついてるので、特にいっぱい血吸ってるやつを取るときは危ないんで、その時はぜひ病院に行かれると、はい、いいと思います。
ね、結構亡くなってる方も多いので、
そうですね、はいはい、
なんか気をつけたいですよね。
は
い、
特に県北地域はですね、その、SFTS というやつが多いので、はい、注意しないといけないと思います。まあ後からその話はしようかなと思ってます。
はい。吉野さんからもないですか？屋外での。
はい、うん、そうですね。
はい、帽子はどうでしょう？
あ、そうですね。帽子もかぶった方がいいですね。まあ、麦わら帽子とかですね。あと首の周りとかですね。
あ、首の周り、意外と。
タオルを、はい、巻くとか。あとはまあ、服装ですと、やっぱこう、化学繊維などですね、何のつきにくいような、なんかこう、なんですかね、滑りやすいような服とか、そういったものも、なんか服の素材、そういったところも気にするといいのかなと。
はい、みんなこう、ダニって下の方にいると思ってるんですよね、草むらとか。
はい、
結構高いところにいるんですよ。
あ、高いところに？
はい、例えば鹿とかいろいろ飛んだとか、鳥についたりとかすると、木の上の方にくっついてて、 で、その獣の道に通ったものも上からポロポロ落ちてきて、そのくっつくっていうふうな、そういう習性があるもんですから、だから帽子かぶっとくと上から落ちてきます。
そういうことですね。
そういう意味で帽子とか長袖、下半身だけじゃなくて上半身もすごく大事なので、結構患者さんでですね、背中とか首とか多いんですよ。
刺される
のか。刺されるのが、はい、はい、はい。
なんか胸下ばっかりに気にしそうですけど、
はい、足が一番気になるって人が多いんですけど、肩とかは足が多いですよね。ダニは結構そういう習性があって上から落ちてくるんで、はい、ぜひ特に獣道をこう通って、はい、木が生えてるとこ行くときには要注意だと思
います。そうですね。あとやっぱり草取りとかをする方は多いじゃないですか。そうそうそうそう、
は
い、
もうこの時期は危ないです
ね。そうですよね。
ぜひ D というのスプレーを、かなり違いますから。
はい、ぜひそういったところを気をつけていただきたいと思います。 I pretend I'm a happy lying man, but it's easy to lie when I don't understand. Never thought I'd be running back so soon, but I don't believe in nothing without you.There's a part of me hoping there's a chance that you look in his eyes and hold these hands. I don't care about finding someone new, 'cause I don't believe in nothing without you.ではですね、ちょっとこの前からなんかちょっと話題になってましたね、パンケーキ症候群。
そうですね。
ね、これ私何のことなんだろうなと思ったら、はいはい、何のことだったんですよね。
そうそうそう、
稲田先生。
はい、まあ、もともとは粉ダニなので
粉ダニ
粉もんですね。まあ、小麦粉を中心に、はい、まあ、それを原料にして、例えばホットケーキミックスとかですね、お好み焼きの粉、
はいはいはい、
たこ焼きの粉とか、まあ、全部まあ、小麦粉で、まあ、味付けしてということなので、
うんうん、
まあ、まあ、そういったものは粉もんということになりますね。はい、
それでパンケーキ症候群という名前がついてるんですね。
はい、でその粉にですね、粉ダニというのがあってですね、まあ、基本的に毒性はないくて、まあ、刺すことはないんですけどね、まあ、その粉ダニが好きな今度は爪ダニというものが発生するんですね。
あ、さっきね、
はい、粉ダニを食べる、まあ、爪ダニが発生するんですけども、はいはい、まあ、それがまあちょっと刺すと、そっちがまあ刺すということで、まあ、ちょっとそれを刺されたりとか、まあ、大量発生するとですね、
そうです
ね、なってくるということになります。これ
でも小麦粉とかってどうやって保存すればいいのかなって思いますよね。なんか開けたらもうそこからなんか
開けたら、開けたらそのから、要するに時間とともに増えていきます、
ね。増えていくんですよね。うん、 でも結構ね、こうなんか大袋で買うじゃないですか。大袋というか、うん、1回じゃ使い切らない量ですよね。
うん、先生が多分答えられる。
ですよね、先生。
体質が好きなので、基本的には夏は、まあ、冷蔵庫。まあ、湿度の低いところでは
冷蔵庫に入れとけば大丈夫なんですか？
の増殖は遅いです。でも死にません。
あ、死なない。
ただやっぱりちょっと、買って、まあ、1ヶ月ぐらいは、まあ、研究によると開封1ヶ月では起こらないと。起こらないというか、そのダニは発生しないと言われてますので、まあ、夏の場合は特に、まあ、買って、もうすぐ開けたらもう冷蔵庫に、まあ、保存。まあ、できれば密封なので、ジッパーのついたものとか、まあ、そういったもので、
容器とかにしっかり入れて、
はいはい、
っていうことですかね。これ食べたら、なんだろう、体に影響ってどうなんですか、うん、
それがパンケーキ症候群。
ああ、そうか。
で、まあ、その、まあ、ダニですね。
はい。
まあ、基本的には、まあ、小麦粉を、まあ、水かなんかで溶いて生で食べることはないと思うんですね。まあ、基本的に何かで
こう焼くと。そうですね、こうまぶして。
こうで焼くということなので。焼く、
揚げる。はい、そういうこと
ですね。まあ、加熱しても基本的にはその、ダニは死ぬんですけれども、うん、その死骸の中にですね、アレルギーの原因の物質が残ってますので、はい、まあ、そういった意味では、まあ、パンケーキ症候群で、まあ、そういったパンケーキとか、まあ、その小麦粉を使ったもので、食べてですね、まあ、アナフィラキシーショックって言って、うんうん、まあ、アレルギー反応が起こるんですね。
これどういった症状ですか？例えば。
例えばもう食べてからも30分以内にもうちょっと赤くなって、うん、皮膚粘膜が赤くなったりとか、うん、赤く腫れたり、あとちょっと息苦しいとか、うん、動悸とか、腹痛ですね。もう急激に発症しますので、基本的にはやはりまあ、家で対応というよりはもう
救急車を呼ぶ
しないとちょっと怖い症状にはなりますね。
うんうん、はい、何アレルギーがあるって分かってる人が、うん、もう幼稚ですね。うん、よくそばアレルギーとかピーナッツアレルギーで死んだとかですね、重症化したと話ありますよね、
はい、
あれと同じです、はい、
やはりこの子、はい、粉物にアレルギーで反応を起こす方多いんですか、
うんうん、粉物そのものじゃなくて粉の中に増えてるダニと
反応、ダニ、あ、そうなんですね、
はいはい、だからダニが増えなければ粉は大丈夫なんだけど、増えた粉を食べるとですね。
それが。
うんうん。昔僕見たことあるんですけど、小麦粉をですね、半年以上ほったらかしをちっとっておいて、パッと開いたらね、小麦粉の表面がね、動いてるんですよ。ふわふわふわふわふわ。これはね、粉表皮だには動くのが見えるんですよ。一個一個小さくてわかんないけど、固まると、なんか白いのがこう、走るのが
見える。白いんですか？
白いです。白いのが見えるんで、なんかサワサワサワーって動いてる感じがします。
あら、そうなんですか？
うんうん。
やだ
今家にある小麦粉とか粉も
そうですね。
見ていただきたいのと、
なるべく早く使った方がいいってことですね。
早めに使うのと、まあ、ちょっと冷蔵庫の方に、
はい、ちゃんと保管してお
く、ね、まあ、この時期はできるだけちっちゃめのパックを買うと。
ああ、ちっちゃめの。
あと、はい、除湿剤を一緒に入れておくとだいぶ違いますね。
除湿剤。
はい、はい。湿度を下げるっていうのがすごく大事なんですね。冷蔵庫に入れて除湿剤をすると。
あと、まあ夏もそうなんですけど、冬もまあ、
はい、
あまり内容にはあるんですけども、どうしても棚の中とかそこにまあしまうと風通しも悪いですし、まあキッチン自体がその水回りというようなことで
湿気
があるところなので、なるほどね、まあ、そういった意味でちょっと換気とか、まあ、
基本やっぱり冷蔵庫に入れて、
まあ、冬とかだったらその使う分だけはちょっとした量だけはちょっと外に出して、まあ大袋の分はちょっとやはり冷蔵庫の方に入れとくの方がやはり安全かもしれないですね。
うん、
という意味では。だからゴムでこうちょちょっとこう、
はいはい、
締めたと思っても、その粉ダニ自体が 0.3 とか 0.5 ミリで小さいなので、輪ゴムとか止めてもそこ
ダメだから、
はい、無理です。
はい、
入っ
ちゃう。
はい、
無理です。
そう、なんかジッパーとかでもダメって言いますよ。なんかこうね、はい、なんかその隙間がね、はい、あるので、はい
は
い、
0.3 ミリ、0.5 ミリなので、
うん、もう冷やしとくしかないと。
そうです
か。あと早めに食べると
。密封してですね。
まあ、ダニを食べるのが好きな人はいいですけどね。まあ、ダニも元は小麦粉だからと思って食べて、まあ、アレルギーがない人はそれでもいいって人はいるかもしれないですけどね。
そうですよね。
ちょっと皆さん、粉もちょっと。
そうですね。いや、本当に、おそらくこの時期だったからなのかな、先々週ぐらいですとかね、6月
中に入ってから、ししね、
はい、パンケーキ症候群っていうその言葉も、パンってネットで上がってきてましたから、やっぱりそういうことに気をつけましょうっていうね、時期なんでしょうけどね。
ですね。もう今、この時期食中毒ばっかり言っちゃうんですけど、ね、ある意味これもそういうやつに似たようなものなのですね、うんうん、はい。食品管理という意味では大事だと思いますね。
ちょっと皆さん、冷蔵庫の中で粉物をチェックねえ、はい、していただきたい。
は全部冷蔵庫。
そうですよね。
さすがですね。
はい。これパン粉とかもそうですか。
そうです。
あ、やっぱりそうなんですね。はいはい、粉がつくのはほぼ。
あの手のものは何でも、チョコレートの粉にもつきますからね。
チョコレート、
はい、
チョコレートに粉、
うん、
チョコレートの
パウダーチョコレートでこうチョコレート溶かす、
そういうのでも、はい、
この前カレー粉についてたっていうか、
あ
の
カレー粉
そう、
あ、そっか、まあ、こういう
砂糖とか塩はいいんですよね。
あの塩はつきにくいですけど、砂糖はつくことがあります。
砂糖は、
あの砂糖ってこうとっとったり入れたりすると、うん、砂糖にいろんなものがくっつくので、うん、そこにくっつきやすい。
あ、意外と盲点ですよね。なんか本当、いろいろ想像してし
まう。はい。
はい、皆さんちょっと気をつけていただきたいと思います。うん、はい。では教えて慶三先生のコーナーです。皆さんどうぞ質問を先生にお願いします。
はい、ではあの痒い方のダニじゃなくてちょっと怖い方のダニで、うんうん、まあ、SFTS ってよく聞くんですけど、
はい、さっきねちょっとお話
しし、ね、亡くなる方がいたりするっていうふうに聞くんですけど、まあ、ちょっとどういう症状だったりっていうのをちょっとお聞きしたいと思います。
健康多いですもんね。はい、SFTS 日本語で言うと重症熱性血小板減少症候群です。
長いです
ね。まあ簡単に言えば熱が高くてで血小板が減少するということはあちこち出血して、うん、で最後は呼吸と消化器とやられて亡くなってしまう。
死に至る、
ね、死に至る病気で、まあ、現在大体平均 6.3 から 30% の致死率で宮崎県が大体 10% ぐらい、10人に1人ぐらいは亡くなっています。
県内でも亡くなった方おられる、
はい、多いです、はい、実はこの SFTS 日本で一番多いのが宮崎県、はい、全症例のうちの大体 15% から 20% 日本のは宮崎県います。 で特に県北はこのウイルスを持っているダニが非常に多いということで有名なんですよね。
ウイルスを持っているダニなんですよね。そうです、はい、持ってないのもいる
んです、はい、持ってないのもいるんですけど、もうそのウイルスを持っているダニが結局ずっと増えていくので、そういうウイルスがだんだんだんだん増えていくんですね。だから年々この感染症は増えてきてます、
はい、それはなぜですか？
あ、だから結局高温多湿の状態がずっと続いて、最初はウイルスを持っているダニが、まあ、1割しかいなかったとしても、毎年そういうダニがだんだんだんだん増えてきて置き換わっていくんですよね。でダニから動物に移って、動物からまたダニって感じでこう循環がこうできてきますので、結局ウイルスを持っているダニがだんだんだんだん増えていってしまうと。だから地域によってだんだんそういうウイルスを持っているダニが増えていくんですね。圧倒的に九州が多くて、その次四国、山口、最初はですねほとんどその辺しかいなかったんですけど、だんだん今は東北まで上がってきてますもんね。そのうち日本全国行って北海道まで行くんじゃないかって言われてるんですね。だから西から東に、はい、ですね、明治維新のようにだんだん広がっていくんじゃないかと。
これででもその刺されたっていうのがこう分かるんですかね、どうなんですか？
ですね、マダニはですね結構刺し口がはっきりしてるんですよ。で自分では
痛いんですか？
ですね、あんまり気がつかない人もいます。ただよく見るとあれここにいるなっていうぐらい。で大事なのは、例えば他の虫はですね噛まれてもポッてやったらすぐ取れるんですよ。でダニは返しがついてるんで、もう刺さったら引っ張っても取れないんです。蜂の、蜂刺されますよね、ポッと引っ張ったら尻尾だけ残りますよね、針だけね。あれと同じで返しがいっぱいついてですね、はい、だからその状態だから残ってしまうので、無理やり取ってしまうとチューってウイルスを注入してしまうと。チューって入れるから注入なんですけどね。はい。だからそうすると、だから下手に触ると余計感染してるウイルスを体の中に入れてしまうので危ないんですよ。だから血を吸ったダニはもう本当に気をつけて取らないと。はい。で、最初は風邪症状です。はい。で
これやっぱり刺されたらみんなに起こる症状なんですか？
全員に起こるわけじゃないです。
あ、そうなんですか？
はい、もう免疫が強い人はウイルスやっつけてしまいます。だから大体、まあ、子供とか若い人よりも、50代ぐらいからはだんだん増えてきて、70代ぐらい増えると急に致死率が上がります。はい、まあ、また体の免疫が落ちてくるということが関係してるんじゃないかなというふうに言われてますけどね。はい。だ熱があって、でもう一つお腹の症状が結構出るんですね。吐き気とか腹痛とか下痢ですね。だから山に行って2、3日後に熱が出て吐き気が出てっていうのがあったら必ず病院に行った方がいいです。で採血して白血球が減って血小板が減ってたらあれと思わないといけないですね。
結構潜伏期間長い。
ですね、大体6日から2週間、早い時は2日ぐらいがあるんですけどね、ウイルスの量人で。
分かんないですよね、この6日後なん
て。そうです。だ1週間前ぐらいまでと、いうのが大体多いですので、はい。だから、大事なのはですね、病院に行った時に、風邪症状ですって言った人と、それから、山に1週間前に行きましたとかですね。いうのがキャンプに行きましたというのを伝えとくか伝えとかんで、もう命が全然違うんですよ。ドクターが考えるか考えないかなんで、で、ダニすぐ取ってしまったり外れてしまったりすることがあるので、刺し口は探さないと分かんないです。だから言われなかったらお医者さん探しませんから、そしたらなんか治りにくい風邪だなぁと、変な風邪だなぁと思ってるうちにもう進行しちゃって、もう呼吸器障害が起こったり人工呼吸つけないといけないような状況になる可能性があるので、だからもうキャンプに行ったとか草刈りしたとか、こっから山にトレッキングに行ったとかいうのがあったときは必ず申告してほしいです。
分かるものなんですか？
刺された後はですね、結構きれいにですね、取れたとしてもマダニの後はですね、吸血の後が結構きれいに残ります。はい、刺し傷として残るので、はい、
やっぱ先生に瀬村先生見ていただくって探してもらう。
だからもうダニがいなくなってても背中に跡があったりとか手に跡があったりすることがあるので、あ、ここにあるじゃんって話になって、あ、やっぱりねって、で調べてもらうと。そして宮崎は宮崎県の衛生県でこれをの PCR で調べることができるので、血清を送って、そしたら向こうから結果が返ってくるということですね。ただ問題は直接そのウイルスをやっつける治療薬がないんですよ。
え、じゃあどうするんですか？
いや、もうその人の免疫と、あとは対症療法です。はい、血小板が足りなくなれば血小板輸血するし、熱があれば熱下げるし、うん、人工呼吸、胸部の症状が強ければ人工呼吸つけるとかね。そういうふうに対症療法して、ある一定期間経つと、良くなってくる人と良くなってこない人がいると。で、一番違いは、ウイルスが減らない人が圧倒的にやっぱ死にやすいので、もともと持ってる免疫が悪い人は、やっぱそのまま亡くなる方が多いですね。
やっぱ怖いですね。
怖いです。致死率 10% ぐらいの病気ってそんなないですかね。今コロナが致死率 0.2 から 0.4 ぐらいですかね。10% だと10人かかって1人死ぬという、そういう病気なんですね。結構注意深く感じしないといけない
んです。だんだん増えてるんですね、こんなウイルスを持った段
にね。はい、ね、県北でも何人も亡くなった方がいます。はい、ウイルスを持っているダニの数も増えているので、当然感染するのが。で、以前はですね、このウイルスです。2011年に見つかったウイルスなんで、前は山に行った人だけだったんですよ、ほとんど。それこそ、林業の方とかですね、山の上の方でそういう生活してる人。最近は、自分の家の前で草刈りしてたとかですね、畑仕事してたとか、犬の散歩に行った後とか、それで感染した人がいます。ということは、もう山からウイルスが降りてきて、もう、我々の身近にいるようになってしまったと。はい。そう、身近のダニにもウイルスがいるようになったっていう状況なので、ちょっと注意しないといけないです。ね、タヌキだとか、イタチとか、時々イノシとか来ますよね。あれ、いっぱいダニついてますからね。
いろいろ気をつけないといけないことがありますね。
まああと今からは日本紅斑熱ですね。ドブネズミですね。
紅斑熱。
はい、
これはドブネズミですか？
これはですね、主にですね、だいたいこう水が溢れた跡が多いんですけど、その水が溢れた跡なんかに、
はい
はい、ダニが増えて、そのダニに噛まれるんですね。で、さっきのと違うのは、さっき熱が出て、血小板だったんですね。皮疹が出ます。ブツブツができます。
ブツブツができる。はい。はい、
で、刺し口がこの下に書いてあります。これ、マダニの刺し口で同じような刺し口ですね。
はい。
うん。ブツブツが、特に刺されたところの近くだけじゃなくて、一箇所腕刺されれば、その腕全体に出てくるぐらいブツブツ。はい。これがもうリケッチア感染症の特徴で、ツツガムシも、そっくりです。はい、日本交換熱とか、ツガムシ病とかいうのは、リケッチアっていう、まあ、細菌なんですね。
はい、
でこれは、早く見つければ、抗生物質が効くんですよ。はい、ミノサイクリンっていう抗生物質を使うと、劇的に効きますんで、早く見つけて、早く治療すると、
はい
はい。これも、実は宮崎県すごく多いんですよね。宮崎県もこのツツガムシ、日本紅斑熱、SFTS、この3つがもう日本でもダントツに多いところなんですね。
はい。
はいはい。もう。
とね、野外活動というか、出る方、多いと思いますので、
はい、
ぜひこの夏、気をつけていただきたいと思います。参考にね、ねしていただければと思います。
なんか変だなと思ったら、必ず病院に行って、その時山に行ったとか、はい、ね、外で野外で活動したとか、この前冗談みたいな話ですけど、山に行ったって言わずに川に遊んでましたって
川
いやでも川ではないだろうってみんな思うかもしれません。川の周りって湿気が多いからダニ多いんですよ。
まあ、そういうだから情報が大事ってことですね。そうそう、
野外の野外に行ったというのがすごく大事なんですね。
ということで、今日のドンケンはここまででございますけれどもね、皆さん。
ムシムシの話ですね。
ムシの話。いろいろ、気をつけていきましょう。
はい。
はい。ということで、皆さんありがとうございました。はい、以上、ドンケンでした。この番組は、はい。健康長寿のまちづくりの応援隊、NPO 法人延岡健児支え合い隊の提供でお送りしました。